い、どうも沢田信也です。今回は二人のゲストに来てもらってます。どうぞ。
いいの？はい、どうもこんにちは。ロボットークというポッドキャストやってます、ヤスと申します。よろしくお願いします。
はい、同じくロボットークから参りました、ヤス山です。
はい、ロボットークのお二人ですね。
そうです、
はい、
あくまでもロボットオブだけ、はい、
そうですね、はい、ロボット系なんでね、
まあ、早速もう本題に入るとですね、もう今回の配信タイトルを見てもらったら分かりますように、はい、今回はゴティックメイドの話をしましょう。
はい、パチパチパチパチ。
そしてもう結論を先に言っておきますと、まあ、結論、前提と結論を先に言っておきますとですね、
はい、
まず前提はもう完全ネタバレをしますんで、
はい、
興味があるけどまだ見てない人は聞かない方がいいです。はい、
そうです ね。でもこれある意味ネタバレした方が見たくなるんじゃないかと思うんですよね。
でそしてその結論ですよ、うん、結論を言うと、はい、5スターストーリーズファンは見に行けと。
そうですそうです。
まずそれを先に言っておかなきゃいけないですよね。
それが5スターファン見に行った方がいいですね、
はい、うんうん、もうね、ゴティックメイドなんじゃそれと、わしは5スターが見たいんぞえと、長野を守るは何やっとるんじゃボケと思ってる人は見に行った方がいいですよね。
そうですね、
まあそれが前提であり結論でありっていうところで、
はい、
もう正直それで分かる人がいるならば今回のこの回は役目を終えたと言っても過言ではないかなと。
はい、開始数秒で終了する。
そうですよ。そう、ここから以降は僕たちがどれだけ面白かったかっていう話しかしないんで。
そうですそうです、
はい、とりあえずファイブスターストーリーズファンは見に行けっていう結論ですね、
うん、そうですね、ファイブスター求めてる人はもう見に行くべきですよ、
うん、
なぜならファイブスターだからです、これは言っちゃうともう。
そう
だからちょっとね、ちょろっとだけこの作品なんで下か話をちょっと起こさせてほしいんですけど、
はいはい、
ツイッターでファイブスターストーリーズの話をちょっとだけつぶやいてたら、うん、リスナーさんの一人がゴティックメイドも期待してますっていうリプライを返してくれたんですよ、
うん、
でその当時はゴティックメイドの情報とか全く僕知らへんかったから、何ですかっていう話を聞いたら、はいはい、長野守がファイブスターの連載を止めてまで6年かかって作ってアニメがやっと公開されるんですって話をされて、そうですね、そんなん全然知らんかったっていうか、もうそもそもファイブスターからだいぶ離れてたしと思ってたんです、うんうん、で、まあオリジナルアニメっていう触れ込みでも聞いてたんで、
そうですよね、
全然ファイブスターのこと頭なくて言ったらですね、
はい、
全然ファイブスターやったっていう。
そうそう、
そう、これ僕もね、長野さんがそのファイブスター中断して映画作ってることなんかもうとうに忘れちゃっててで今年そのいよいよ公開ってなった時にね、最初ビジュアル見た時に、あ、ファイブスターだって思ってちょっとよワクテカしちゃったんですよ、
うん、
でもまあよくよく話聞いてみたら、完全オリジナル作品とか歌ってたから、
う
ん、俺逆に興味をなくしかけてたんですよね。
そうそうそうですね、
オリジナルなんだったらまあいい、別にいいかなとか思っちゃって、うん、そうしたら安山さんが見てきたって話をされてて、
うん、
これはもうファイブスター好きなら見に行くべきですよっていうね、その出てくる期待の話とかも聞いて、あ、一気にその見たい欲が再燃して見に行ったんですよ、
うんうんうん、そうですね、僕もだからね、年一ぐらいでしか情報が出てこないんですよ、このうん、うん、撮ってるよみたいな、作ってるよみたいなのが、うんうん、一応進捗報告があったので、あ、作ってんだなと思いながら見てて、あ、で、あ、公開か、でも完全オリジナルだって言いながらも絶対どっかで引っ掛けてるんだろうって思って見に行ったら、がっつりハマってましたね。うん、がっつり延長の中
で見ることじゃねえか。そのままでしたからね、本当にね。
うん、出だしから、ナイト・オブ・ゴールド出てきたりしてましたから。
まあ、最初 CM でしたけどね。
そう。
俺 CM じゃなくてもう本編だと思ったもん、あれ。ああ、もうここからかと思って。
ね、でもあれもちゃんと書き下ろしでやってますからね、CM ね、うん、あっち方向でもなんか展開してくれたら嬉しいですよね。
うん。うん、娘まで出ててね。
ね。
すごかったですからね。
あ、結論の補足なんですけど、うん、
はい、
ファイブスターストーリーズが好きだったら、まあ見るのもまあもちろん見に行っていただけたらいいと思うんですけど、
うん、
昔好きだったけど今はもう忘れてたとか、
はい、
ちょっと好きやったけどそこまででもないっていう人ほど見に行った方がいいですね。
そうかもしれないですね。なんかね、
というのも僕自身が、うん、やっぱりそのファイブスターって言ったら僕たちが中高生の時に必ず一度はハマった オタクならば一度は通る道じゃないですか、ファイブスターって、
うんうんうん、
でそこからまあ世界観に惹かれて単行本読んで買って集めて、まだかな、うん、まだかなと思ってたらそのまま砂になって消えていくみたいな感じ
そうです、ね、
みんな経験してるじゃないですか、
はいはいはい、
でその記憶と体験がサラサラになって消えてしまった状態だったんです、僕はね、
はいはい、
忘れてた存在すらを、
はいはいはい、
それがもうまさにこう谷を巻いたかのように芽吹いてきたわけですよ、またファイブスターへの興味が、
ええ、
ベリンの巻く種かのようにね、こう
ね、これ見たおかげでその風化して砂に埋もれてたものがまた姿を現しましたよね、ファイブスターへの興味、
僕単行本全部持ってましたけど、もう全然連載が始まらへんから、うん、もう売っ払ってたんですよ、
はい、
でも今回新たにまたリブートを集め直し始めてますから、
はいはい、
でそういう途中で離れてしまった人の方が、あの古き良きあの青春時代のファイブスターへの熱量っていうのが復活するとは思いますよ、
うん、そうですね、そんな感じしますね、うん、うん、
まあそんな感じで今日は終わりっていうことで、
早
っ、
はい、もうちょっともっとあのどこがいいとかいうのを語っていきましょうよ、
は
い、
ここからあとはあの打足なんで、
うん、
はい、適当な話をしていきましょう、
はい、
うん、ここが好きっていうのをいっぱい上げていきたいですね、
まあとりあえず映画に足を運ぶことはないけれども、うん、あの内容が気になるっていう人のためにも一応完全にネタバレとしてストーリーを簡単に説明しますけど、
はい、
騎士が姫を守るっていう話です。
いや本当それだけですよね。
嘘、それだけって言われたら、いやそれだけですと。
うん、ストーリー自体はもう
80年代のなんか漫画ですよね。
シンプルですもんね、話の根幹
は。小学2年生とかで連載しててもおかしくないぐらいのストーリーラインですね。
そう、お姫、巫女さん、巫女様が都に行くまでの間、騎士が護衛するって、それだけの話なんです。
悪者はテロリストっていう。
そう、襲撃されて、救ってあげて、キャッ、かっこいいみたいなね。
そう、う
ん。ハッピーエンドって感じなんですよね、それでね。
で、おそらく、まあ僕たちも、おっさんですから、まあいろんな子供の頃からいろんな物語に触れてきてるじゃないですか。
はい、
で、なんやったら僕らよりもいろんな物語を知ってる人とかいると思うんですけど、おそらくその人はこの映画の内容を予言できるぐらいのストーリーラインですね。
う
ん、
そうですね、う
ん。おそらくこの先こうなるんだろうなと思ったら、そうなりますからね、
うん、全てが予定調和のまま進んでいきますからね
ある種こうなんて言うんですかね、もう本当伝統芸能みたいな感じ、
そうそうそう、うん、あのね、でも僕あの副官みたいな女の人いたでしょ、
はいはいはい、はい、
あの人がひあのヒゲ面のおっさんをちょっといいなって目で見るじゃないですか、
はいはい、
ああ来たこれと思った来たことあると思って
うん、
それぐらい伝統芸能ばっかりですよね、これね。
そうですね。
そうですね。
逆に言うとね、あの、目当たりさは、ないですね。
うん。
そう、でも、これがいいんですよ。王道ってやっぱしっくりくるんだなって思いますね。
だからね、本当このゴティックメイドを見た人の中には、もうストーリーとして、目新しさがないからダメっていう判断を下してる人もたくさんいるんでしょうけど、
はい。
ダメではないですよ。
うん。
ダメではないですよ、こう。正しいやり方なんですよ、これが。
そうそう。これが本来のお話の作り方ですよね。僕、これの少し前にね、劇場版のあの、エヴァー Q を見た後なんで、これがもう、ゴティックメイドがすごくね、すんなり腑に落ちる感じでね、良いものを見たっていう後味がすごい残ったんですよ。
まあ、そうですね、なんかエヴァンゲリオン Q が、あの、ウールのチクチクした靴下とするならば、
本当だよ、
ね。ゴティックメイドは、シルクのサラサラのこう靴下を履いてるような履き心地でしたから。
履き心地いいですよ。
サラサラしてるって。
そうそう。
何この優しい
気持ち。優しい、優しい。優しい映画だって。
そう。ちゃんと終わるっていいなって思った。あの、009リサイボーグ、エヴァ Q って見てきてこれだったから、あ、うん、よかったって。
本当ね、やっぱこう最近はもうなかなかこう新しいものを作り出すのが難しい時代じゃないですか。
はいはい。
その技術的にもその内容的にも。
うん。
でも無理してそんなこと作らなくていいんだよと。
うん。
当たり前のことを当たり前のようにやればいいんだよってことをね、うん、改めてこう教えてくれるような映画だったなと。
そうですね。うん。
まあストーリーのネタバレもしたところで、じゃあどこが良かったか話とかしますか。
はいはい。
そうですね。うん、満載ですよ、良かったところは。
うん。もう先に大きなとこ言っちゃっていいですか。
どうぞどうぞ。
はい、僕はですね、 モーターヘッドがこういう風に動くんだってことをですね。
あ、はいはい、いいですね。
20年ぐらい買って知りましたね、やっと。
うん、はい。
あの、これやっぱりファイブスター読んでる人じゃないと共感できないと思うんですけど、
うん、
僕その当時ファイブスター読んでる時にモーターヘッド登場する時って、擬音がやたら多かったじゃないですか。
はいはいはい。
もうやたらと漫画のコマに、ゴンゴンゴンゴンゴンゴンゴンとか、なんか、チュンチュンチュンチュンチュンとか、なんか、ドドドドとか、やたらいろんな動画書いてて、あれがなんでそんな音するんかが全然わからへんかったんですよね、当時は。おそらくその、車のエンジン音的なアイドリング音がしてるんだろうなと思ったんですけど、それにしてもやたら書きすぎやろと思ってたんだけど、あ、これかと。
そうそうそう、
こういう風にモーターヘッド動いてるんだなと、まあ、今回の映画の中ではそのゴティックメイドっていう名前になってるんですけど、うん、
はいはい、
それがね実感として分かったっていうのはすごく感動やったんですよね。
そうですね、長野さんの脳内ではこう聞こえてたんだなっていうの
も
ね。
そうそうそう
そう。で、あとして
そう、なんかこの なんつうんですかね、ロボットというかメカなんですよ、メカ、
うんうんうん、
機械なんですよね、
うん、
でそれがちゃんと動いてる感っていうのが、はい、なんかすごく実感として分かったから、うん、すごく腑に落ちたんですよね。なんかこう、あ、こういうことだったんだよねって。
そうですね。やっぱ長野さんその辺すごいこだわってるから、あのロボットをさ、人の形をした金属の塊じゃなくて、ちゃんとその機械のパーツの集合体として捉えてるんですよね。
うんうんうん、
そう、だから今回もすげえこだわって、あのジェット機のエンジン作ってる会社に協力してもらって、そこからあの音を使わせてもらったりとかして、うんうん、そのね、ゴティックメイドの起動音に使ってたりとかするんですよ。それがすごいかっこいいのよね。だからその音を、あの、なるべく大きな劇場でできたら僕は聞いてほしいんですよ。
うん、そうですね。
うん。
モビルスーツ、あの、ガンダムの世界にもムーバブルフレームっていうフレーム概念を持ち込んだじゃないですか、長野さんって。
うん、
うん
うんうん。
それぐらいだから、こう、なんか、フレームというものに対して装甲をつけて出来上がる、こういうロボットっていうのが、やっぱあるんで、説得力ありますよね、機械として。
うん。まあ、車乗ってる方はね、エンジンかけたらキュシュシュシュってエンジンがかかる、はいはいはい、あの音があるじゃないですか、
はい、
あの体感ができるんですよね、
うんうんうん、
そのロボット動かしたらこんなことなるんだよねっていう、
うん、
なんかやっぱ最近の、まあ、ガンダムしかりロボットアニメはコクピットに乗ったらプルルルルルルとか言ってなんかこうプルルルルルルルとか言ってなんかそういうデジタルじゃないですか、なんかピコピコピコっていうピコピコ音じゃないですか、うん、じゃないんだよ、機械が動くときっていうのはちゃんとこうエンジンがかかってタービンが回ってギアが回転し始めてっていう、そういう実感が湧くんですよ、なんか見てて。
そうですね、そうですね、
あ、機械動いたんだっていうね、うん、言ったらジャンボジェットなんかよりも何ぼも動力のでっかい機械が動いてるわけですから。
そうです、
ね、そうですからね、うん、
なんかあのカイゼリンでしたっけ、主人公のゴティックメイドね、
うん、
ギャースっつってあの弱からんそのジェット音がするんですよねその IHI やったかな、なんか、
うん、
そのサウンド協力あれでしょ、あのジャンボジェットのジェットエンジン作ってる会社、
そうですそうですそうです、
ギャースって言うんですよ、なんか言葉ではすごく言い表せないあの起動音、
うん、
カイゼリンの起動音は女性の叫び声に似ているというみたいな。
うん、そうですね、言ってましたね、
うん、
あれがね、その物語を見てるっていうか、こう体感として分かったっていうのがね、僕はすごく感動的だった。
ああ、
うん、やっぱり映画館で見るべきかな。
そうですね、
多分これブルーレイとかで見たらただの音だと思うんですよ、
うん、
ギャーンって言ってるような。
そうそうそう
そう、
なんか物語よりも、そうなんですね、音とかのこだわりじゃないですか、やっぱあの人って。長野さんって、自分が音楽やってるからなのか、むちゃくちゃ音とかやっぱこだわるから、
うんうん、
なんか風のせせらぎで、なんかちょっと音が変わるとかさ、その辺じゃないですか。その辺はやっぱ大スクリーンの前で大きな音響で聞くから、うん、あれちょっと違うみたいなのがわかるんだよって。多分スピーカーから聞こえてきたらね、同じだよ。
すごいよ、テロリスト側のさ、あのトリハロンたちを追っかけ回してるあの謎の連中いたじゃないですか、
うんうん、
あの謎の連中の髪の毛が風になびく音とかにもなんか変な効果音使ってたんですよ。何その音みたいなね。
ゴティックメイドの、そのなんか音も違うんでしょうしね、
うん、
あの両方で。
そうそうそう、一機一機ね。
うん、あの向こうの2機出てきたじゃないですか、うんうん、その赤と青の2機と、多分カイゼリンは絶対音が違っていて、うんうん、
はいはい、
その車だって結局、フェラーリの音と、
うんうん、
なんかホンダとか日産の音はまた違うわけじゃないですか、エンジン音って、うんうん。それこそフェラーリはカーンって音が鳴るとか、うんうん、ホンダの叫びみたいなとかっていう、でもその辺をね、 まあすごいこだわる、まあすごいこだわるというかバカですよね。
そうですね。まあ
こだわる
おそらくその長野守のその仕事の遅さを嘆いてる人からすれば、うん、そんなことせんでええねんと思う人も中にはいると思うんですけど、
うん、
そこはあえて肯定する方向で行った方が楽しみますね。
そうです
こんなことしてると、ね。まあ、その細かい技術で言うならば、さっき安さんも言ったんですけど、髪の毛とかそうなんですけど、
うん、
そのアニメーションの一つ一つが、やったら細かいんですよ、
は
い。
細かかったね、すごかったですよ。
俺、正直そのエヴァ Q 見た後に見に行ったから、その、どんなアニメなんだろうってワクワクしながら見た瞬間に、え、これフラッシュアニメなんて思うぐらい、チープさをすごい感じてしまったんですね、印象として。
はい、
でも、見続けていったら、よう見たらこれめっちゃ動いてないかって思って。
そうですよ。
ちょっとびっくりしたんが、あの、髪の毛がなんか本当に自然なんでサラサラって動くのと、
うん、
アニメのくせに顔の表情で演技しよるんですよね。
そうなんですよね。
あれがなんか気づいた時に、うわ、気持ち悪っと思って。
そう。
そうなんですよ。
あの、普通だったら口パクだけでいいようなところ、あの、下まぶた、片方の下まぶただけピクピク痙攣しながら喋ってたりとかするんですよね。あ、長野さんっぽいこれ、とか思ってね。
そう、で、喋る言葉に合わせて、その開き方、口の開き方も、ちょっと開いたり、大きく開いたりするんですよ。
うん。
ちゃんと違うっていう、そうそうそう、セリフに合わせて違うっていう。
うん。
うん、気持ち悪いですよね。
そう、気持ち悪いんですよ、なんか。
最初多分。
で、そんなとこ、なんか違和感があって、うん、すごいね、あの、正直アニメーションとしても、もうカメラも定点観測みたいに、ずっと動かないですよね。そん中を宇宙船が左から右にブーって動いてるだけとか、うん、本当に学生が作ったフラッシュアニメなのかなって思ったりするんですけど、実は草がパタパタ動いとったり、なんか、
そうなんで。
細かいところがやたら動いとったりするんですよ。
そう。なんか背景って一枚絵で、その上を草が舞うとかじゃないですか。ちょっと背景が全部動いてるんだよね、あれね。
アホかと思って。
そうです。雲とかね。
全部。あの、雨とかね。
雨ね。あの雨のシーン。雨のシーンのあのなんか軒先から落ちる水みたいなのとか超すごかったっすか。
っていう。アホやこの人って思って。
うん。
そら6年もかかるよねって。
そうですね。
そうですね。まあロボットに対するこだわりもそうだけど、やっぱその作品の世界観とか空気感みたいなのに対するこだわりもやっぱすごいですよね、
う
ん、もの
さん。そうです。
うん、本当帰ってきてからいろいろ調べたら、原作監督脚本絵コンテレイアウト原画担当って全部一人でやったんですね。
ね、ほぼ一人でやってるみたいですね。
どんだけ自主制作やねんと思って。
うん、
だからちょっとまあ感動というかびっくりしたもう一つが、あの、うん、長野守の絵自体がそのまま動いてるんがすげえなと思って。
そう、それすごく感動しましたよ。
なんか、正直、あの、中学生の頃、ファイブスターのアニメ映画あったじゃないですか。
ありました、ありました。
あの時、あの時で面白いなと思ったんですけど、あれは言っても、長野守原作のファイブスターをアニメ化しましたみたいな。
うん、そうですね。シャラデザも、あの、結城伸晃さんがやってて、あれはあれでね、ロードストーとかやってる人だからすごい好きなんだけども、やっぱ絵は長野守の絵じゃなかったですもんね。
あくまでファイブスターをアニメ化したって感じだったんですけど、うん、今回なんか、うんアニメのファイブスターって感じなんですよね。
そうそう。
なんかもうそのまま動いとるんですよ。長野守のあの作風が。あの。
トリカロンとかすごいでしょ。
そう。なんかね。
もうそのまま大具だよ、お前って思ったもん。
うん。あの、よくあの、背景のモブキャラとかすごい適当じゃないですか、長野守。はい、だから、すごい村人の子供とか、バリ適当な、丸にちょんみたいな感じの顔で、わぁ、騎士すごいとか言っとったんですけど、
うん、
でも、それも、まあ、ある種長野守の作風そのものやなと思って、
うんうん、
手抜きやがってこんなとこでって思ってたら、もうトリハロンとかベリンとかごっつい動くんですよ、長野守の絵のまま。
そうですね。
あの、びっくりする顔の表情とか、ひくひくする表情とか。
ね。あの、よくあるギャグ顔とか、おふざけの顔とかもね、うん、ちゃんと動くんですよ、ね。
そうそうそう。あの、漫画やったら、シリアスな顔のコマから、そのギャグ顔になる、この真ん中はないわけじゃないですか。
そうそうそう。
それがこう、アニメで繋がったらこうなるんだっていう。
そうそうそう。うん、あの顔で動いてる。
そう。ということさっきの下まぶた、ひくひくのところとか、あ、ここ多分漫画だったら、ひくひくって書いてあるっていう。
そうそうそうそう。これがもう見えるんですよね。うん、そう、まずそのね、長野守の絵がそのまま動いてるってことだけでもう我々は嬉しいわけですよ、ね、やっぱり。
うん、本当、2ちゃんとか見とったら、これは、 動く13巻だって書いてあって、
ああいいキャッチコピーですね、それはね。
すごい言えてみようやなって、まさにその通りだと思う。ファイブスターの単行本を1冊出すだけでも何年もかかるわけじゃないですか。
まあそうですね。
言ったら13巻をアニメでやったみたいなもんじゃないですか、今回。うん、それは6年かかるよねっていう。
そうですね。
そうですね。
いや、しかもあれですよね。こう世代的には多分僕たちにドンピシャな声優さんたちじゃないですか。
いや、ほんまそれも思いましたね。でも本当に最近の声優事情全く分からへんから、
そう。
でも、なんか聞いてて安心するんですよ。これがなんか。で、最後に声優陣見たら、あ、全員知ってるって思って。
全員知ってるわ、これ。
なんか多分逆に今の声優が好きな人たち、うん、声優好きの方でそのアニメ作品見ますとかって人たちいるじゃないですか、
うんうんうん、
そういう人たちが多分何もここに興味が湧かないんじゃないかっていうぐらいのメンバーですよね。
しかしアイドル声優、うん、佐々木望も入ってるじゃないですか。
過去ですよね。
サムライトルーパーの時大人気でしたよ。佐々木のぞむ。NG5 ですよ。
そうですね。イリアン・ミンツでおなじみのね、佐々木のぞむさんですけどね。
うん。ね、河村マリアさんだってね、一世を風靡した声優さんですからね。まあ、
というか、長野守の奥さんですからね。
そう、嫁さんだけどね。
俺、河村マリアまで懐かしいと思って、その画像検索久々にしてみたら、うん、未だに髪型が80年代で止まってるから、びっくりした。
そうそう。
でね、大塚明夫さんと折笠愛とかがこの重要なところで使われるところがいいですよね。うん、最近ちょっと跳躍になってるじゃないっていうところがね、いいよな。
本当なんか僕たちの、まあ、青春時代の頃のレギュラー陣総揃えみたいな。
うん。うん、いやーよかった。あれはよかった。
意図的にファイブスターってこと言ってないのかな？
うん、なんかね、スターとは言いたくないみたいなんですけど。ああファイブスターじゃんって思うんです
けど、明らかにでもピンポイントで俺たち世代狙ってきてますからね、
う
ん、
そうですよ、ファイブスターだってことが分かる方がみんな見に行ったんじゃないかなって思うんですけどね。
でも確かに公開してた絵としてはベリンの服って別にファイブスターっぽくないんですよね、
うん、うんうん。
で、その王子の方も、あの服だけ見ると、あ、なんか下がボンタンみたいになってると思いながらも、うん、そんなにファイブスターっぽくないんですけど、
うんうん、
あの戦艦の中の人たち、
うん、
帝国軍の中の人たちの服装は完全にノイエシルチスですから、
はいはい、そうですね。
あ、安心する、こういうあの腕が膨れた感じみたいな。
うん。
どこでゾクッときました？あ、ファイブスターなんだ、これって。
僕、最初ファイブスターだ、これと思ったのは、あのね、最初にトリハロンが出てきて、最初ちょっとね、鼻持ちならないあの高飛車な王子様みたいな感じで出てくるんだけど、その最初の登場シーンで、うん、大股開きで両手を腰に当ててちょっと人を見下げ気味にこうやって立ってる、その大の字立ってるシーンが、ああ、ファイブスターだって思って、
もうすごい嬉しかった
。あの立ち方がもうね、長野立ちだって思って。
ああ、まあね、まあね。
そう、ちょっと嬉しかったですね、あのシーンね。
僕はね、そのお二方ほどそこまで知識とその知識と経験が積み重なってないから、単純に破裂の人形のマークを見た瞬間にすごい
ズ
ブってたんですよ。ああ、そうですね。テンション
上がりますね。
そうですね。
このマーク見たことあるって。
あの辺の関係性もすごくてさ、まあ、マーク2がまずテンション上がるじゃないですか。
うん。
そこが、
はい、
あなたたちロボットトークではない人として、
はい、
実は俺 L ガイム見たことないんですよ。
あ、そうなんですか。
そう。はいはい、L ガイムマーク2って言われても、
うん。
わからんと思って、
はいはいはい、
映画館出た後トイレ行ってたら、隣で一緒にトイレしてた知らん人が、L ガイムマーク2って言ってたのよな、つってゴッと熱くなってたを見て、あ、めっちゃ羨ましいって、ロボット教養俺足りてないと思って、ちょっと悲しかったんですよね。
そうだね、重戦機エルガイムでダバーマイロードがエルガイムから乗り換える機体、すごい機体がそのエルガイムマーク2なんですけど、
それってデザインを単純にファイブスターに転用しただけの話なんですか？
ね、多分そうですね。あのエルガイムマーク2自体はもともとエルガイムじゃないので、うん、他の機体を回収してマーク2にしてるんですけど、エルガイムマーク2っぽいのは何度かファイブスターにも出てきてて、スピードミラージュマーク2ですかね、スピードミラージュが多分そうなんですけど、で今回はなんかもうそれがマーク2とか言っちゃうじゃないですか、うん、マーク2マーク3とか言っちゃうじゃないですか、うん、だから関係性はよくわからないですよね。
そう、またただそのデザインとして、あれじゃんっていう 喜びがあったってことですね。
そうそうそう、多分シールドを見てピンとくる人はピンとくるんですよ、うん、
ああの形ね、
形、僕は最初分かんなくてハリスの人形の方だけ気づいて、あっ最後に出てきて、うん、おなるほどマーク2だったかって思ったんですけど、
う
ん、
そうだから僕ねそこね本当知識と記憶がね積み重ねなかったからね、うん、ある種ねそういうこと細かいどこまで覚えてる人の方が絶対楽しめると思うんですよね今回ね。
そうです、うん、ずっと疑いながら見てますからね、どこが5スターとつながるんだって思いながら見てるのが確か楽しいですね。
そう、そのワントップ機のそのマーク2が8機出てくるところもすごかったし、しかもそのそれ以外にマーク3っていうのがあって、そのマーク3に破裂の人形のマークがついてるのところとか、お前破裂の人形なのってテンションが上がる感じとかね、そういうところすごい思いましたね。
そうですね、うん、
あれも、まあ、言ったら今回のゴティックメイドって5スターの年表で言ったら年表の前の話なわけでしょこれって。
そうです
ね、ね、年表上はかなり前ですね。
だから帰ってからいろいろ調べてたら破裂の人形もこのゴティックメイド以降いろんな人の手を渡って、
うん、
なんか何でしたっけ、配る感でしたっけ。
そうですね、うん、
譲り渡されていったのだみたいなこと書いてあって、
うん、
またおそらく後付けなんだろうけど燃えるなと思って、
あれねゼロから作ったはずなんだよね。
そうだって
聖弾最強モーターヘッド作るぞって作ったはずなんだけど、
譲り渡されたことになりましたよ。
由来ができてしまった。
だって破裂の人形自体もさ、初めはすごいレアで 見れたらもうすごい幸せな期待みたいな設定だったのに、どんどん数増えてあんまり珍しくなくなって
ます。そうそうそう、
たくさんあるって書いてましたから。
そう、でもあれですよね、だからあとはそのミコが引き継いでる記憶がとかっていうんぬんって話をしてて、
うん、
でなんかそれぞれ昔のミコが出てくるシーンがあるじゃないですか、
う
ん、
はいはい、ありましたね、
あそことかね、あもうあえナインなんだみたいな、
うんうん、
あなたたちなんだみたいな感じの人たちがみんな並んでるんで、
うん、そうだからああいうシーンをバッて出されたら、このわかなんかわかるねんけどわからんみたいなもやもやした感じになって、クソってこの5スター共有をもっとこう積み重ねるときはよかったってめっちゃ悔しいんですよ。
そうですね、
うん、もう言っちゃいますけど、スタッフロールの後のあのシーンとかね、うん、
あそこが一番盛り上がるよ。
そうそうそう、あそこから本編とかみんな言ってましたから、
うん、そうそうそう、
あの時もわかるねんけど誰って出てこへん誰あいつあいつって
ね、なんか変なアンテナいっぱい出してピコピコしてるあいつ誰なのみたいな、
あ、はいはいはい、
ありますよね。
あのファティマも最新のデザインとしてはあれが中の守るの中で正しいっていうデザインなんですかね。
そうですよね、多分あのマチはそんな変わってなかったけど、うん、エストは全然価格は変わってたんで、
うんうん、
これすいません、あの5スター知ってる前提で僕喋って
たんです。だからエストの話も、
うんうん、
エスト名前知ってる誰やったっけ、うん、と思ってリブートの一巻読んだら、うん、あこいつこいつと思ったけど、いやこんな顔じゃなかったぞっていう。あれ映画こんな顔じゃなかったよって思って、
ファイブスターは服装してるのにね、
ファイブスターはよくデザインが変わるから、同じキャラでも
ね、
そうそうそう、
漫画の中でも髪型変わったら知ってますから、
うん、
そう、時代とか場面によって変わっちゃいますから、
ね、そうそうそう、さっきのコマまで髪の毛白やったのになんで次のコマで黒なってんのみたいな。そんなん多いから、そういうのもあってなんかわからないですよ、
うんうん、だからあの破裂の人形に最後乗り込むあの人もいるじゃないですか、
うんうんうん、
そう、あの子もなんか後々本当はミラージュナイトに入るはずなんですよ、
あツバンツヒですね、
そうとかっていうのも出てきてるじゃないですか、途中途中で、
うん、あそうそう、はい、それでなんか帰ってからなんかいいサイトないんかなとか思って、なんかそういうの一覧でわかる、うん、じゃあなんか5スターの単語をウィキペディア的にまとめてる人がおって、
はいはいはいはい、
それを今ちょっとチャットで送ったんですけど、
うん、
なんかそれ見てたら、そのツバンツヒのラウンジとかもあるんですよ。
うん、
あ、これですよね。
はい。
あのね、これね、ほんと昔からあるんですよ。
そうそうそう。なんかね、更新がなんか2008年止まってたりするんですけど。
そう。もうこれほんとバイブルですよね。僕がこれ見ながら勉強してました。
ツバンツヒも調べたらちゃんと書いてあって、
うん、
なんか、こんな昔からあるんだと思って設定が。決まってたんだ。
なんか単行本だけじゃないのが嫌なんですよね。
そうなんですよ。
あのね、それ僕が今回映画見に行った一個の理由ではあって、
うん、
あの人って、あの、長野守って、デザインズっていう、その、設定資料だけ載せた本とか、
うんうん、
あとガレージキット用に書き起こした絵とかがあるんですよ。
うんうんうん、
で、そういう中にこう、ちょっと、 あの一文字とか書いてあるんですよね、
う
ん、誰が乗るとか何年とかそうで俺ちょっとそういうの今までまあ見逃してきてるところもあるから、うん、今回映画でそれやられたら嫌だなって思って、うん、絶対見に行こうって思ったんですよ、
ね、後でやったことが正しい情報になりますからね、
ね
俺ももう帰ってきたらどうしようデザインズ買いたいけど3000円って高すぎるやろ、
うん、そうなんですよ、
何冊も出てるしね
そうなんですよね、
うん、
なんかそういう情報載ってるけどただ絵を見るためだけに買うのもなって思っちゃう金額なんですよね。
そうそう、
基本的に僕個人としてはその本当に狭くて浅いやつらの番組名そのものを表してるんですけど、
うん、
そのフィクションの物語の使用抹殺なんかどうでもいいだろうっていう考えではあるんですよ。その物語の本質さえ分かってれば、キャラクターの名前とか、
うん、
その細かい設定とか知らなくても楽しめるんだぜ、うん、俺たちはっていうコンセプトでもあるんですよ、うん、狭くて浅いやつらっていうのはね、はい、
うん、
でもファイブスターに限って細かいところまで知ってた方が断然楽しめるんですよ、
う
ん、
そうですね、
本当もう中学生時代の時の記憶力が欲しい
実際ね、ゴティックメイドもそのボーイミーツガールものとして普通によくできてるんだけども、やっぱね細かいところの設定とか人物関係とかが知ってる方が
そうそう
より満足できます
ね。ほんとね、なんかあの中高の頃は無駄に設定資料書とか買って端から端まで読んだりしてたじゃないですか、
うんうんうん、
あの情熱が今欲しいですもんね。
うん、
そうなんですよね。
俺そのリブート買ったら久々にこのファイブスターの年表を見たわとか思って、
はいはいはい、
あのリブートの単行本の一番最初年表ついたんですけど、
うん、
もうまず3行目ぐらいで記憶失っていきますからね何言ってるんかわからんとか思って昔はこれを始めから最後まで全部読んでたんやなと思って
そう
そうですよ、
歴史ね楽しいって歴史年表を読んでたんですよね。そうそう、昔はね、
前の巻と見比べてここに増えてるとかって言ってたんですよ
そうそう、
日本史世界史なんかよりも覚えてましたから
ね、うん、ファイブスター史をね学んで勉強してましたからね一生懸命ね、
う
ん、
それがもう今ではちょっと何を言ってるのかわからないレベルですよ本当。
そう、だからほらおっさんになってからちょっと歴史 を勉強するのが楽しくなってきたりとかするじゃないですか、
はいはいはい、
あの感じで今またファイブスター史をね勉強し直すのがちょっと楽しいんですよね
楽しいと思いますね。
うん、
うん、リブートが出た時に EX1 っていう新刊も出たんですよ。じゃあその、うん、ファイブスターファンの いろんな人たちがそれについて話すよみたいな、
うんうん、
要は別に長野守る何も新情報は書いてないんですけど、
うん
うん、それとか見ててもね、あ、みんな好きで語りたいよなみんなって、やっぱね、うん、しかもすごいメンバーがそれやってるっていうところがね、
はいはい、
うん、やっぱ面白いですね、
うん、
今でも語りたくなるんだなみんなっていう感じはありますね、うん、
だからね、本当ゴティックメイドの映画見て、これはちょっと番組で話したいなと思って、まあ、今回お二人呼んでるんですけど、
うん、
よりファイブスターストーリーズに詳しい人ばっかりを5人ぐらい集めて、
はい、
その人たちがああだこうだって喋ってるのを横で見ていただいてなるほどって言いながら、
はいはい、
もどかしい自分で今こう話してもっとこう細かいところがこうだって話をしたいんですけど、もうできないですから僕今の自分ではね、もう本当詳しい人、博士みたいな人呼んでね、あそこのあれは誰々でみたいな、誰々は翌年こうなってみたいな話をね聞きたいですね、はい、講義として聞きたいですね誰かファイブスターだけのポッドキャストやってくれないですか
それさ、一回やってやるのはいいんだけど、次回までまた長いんでしょ、進化してるまでみたいな
もう講義ですよ、講義、もう週1ぐらいの講義
なんかね、
本当に今回はこの歴史について学びます、
うん、
は
い、歴史学者みたいな感じになりそう
だからそのどこどこの地域がなんとかっつって、今回も映画の最後の方にどこどこまとめてなんとかって言ってたじゃないですか、
はい、
ああはい、
あんなも多分地理と歴史をよく、ファイブスターの地理と歴史をよく知ってたらなるほどなるほどと思って楽しめたんやろうなと思うとちょっと悔しいんですよね。
そうですね、うん、フィルモアからアトールがねっていう話ですよね。
そうそうそうそうそう、うん、そういう話、はい、そういう話、
うん、
もうどんどん補填していってください今回、はい、そういう話が聞きたいね。
いやでもなんかやっぱり読んでた人って僕ら世代じゃないですか大体、
うんうんうん、
そういう人たちが今そういう作品を作る側に回ってるから、
うんうん、
いろんなところになんかちょっとこれファイブスターっぽいなみたいなところを感じたりするのも楽しいですよね。
あ、影響を受けた人は多いんじゃないですかやっぱり、うん、
ソードアートオンラインってやってるじゃないですか。で、あのヒロインの女の子の服装なんか完全にミラージュナイトですからね白赤ですけど、
はいはいはい、
うん、そうそうそうとかね、なんかそういうの感じたりするのもまた楽しい ですね。
うん、まあなんかすごいよね、なんかこうやって一人で一人で文化作っちゃうっていうのはね、
そうですね、ここまでなんかちゃんとした長野を、ま、守るワールドを構築してますからね、他にはないロボット世界でありファンタジー世界でもあるみたいなのね、もう長野守るイズムですよね。
そうですね、
うん、まあよく
そう、うん、そう今回あの映画見て思ったんですけど、やっぱモーターヘッドは打ち合っちゃダメだなって、うん、一発で勝負決めなきゃダメだってあれ見て思いましたね、
うんうん、そうだからあのあれもあのファイブスター初めて見た中高時代に思ってたのが、
はい、
1巻の最後が最終話じゃないですか、ファイブスター、
はいはいはい、
ミラージュナイトとブラックナイトが戦うシーンで始まるんですよね、
うんうん、
でその時に戦ってる時間が60時間超えたみたいな話をしてて、
うん、
覚えてます、中学の時に僕読んだ時は何のこっちゃ意味が分からへんかったんですよ、
うん、
なんでそんなロボット同士の戦いが決着つくのに何十時間もかかんねえんだと思ったんですけど、
うん、
要はあれって達人同士になったら一撃で勝敗が決まってしまうからってことでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
その既存のロボットアニメみたいにビームガンガン打ち合ったりガンガン叩き合ったりとかしないわけじゃないですか、
そう、
もう本当真剣の侍の試合みたいな感じなわけでしょ、
うん、
でそれが今回の映画で描かれてたじゃないですか、あ、そうそうです、ね、こういうことかと、
そう
です、
ね、そう、
うん、
であれも突っ込んだらキリないんですけど、あんだけガンガンガンガンギュインギュイン言っとった機械がなんであんな瞬間移動できんねんとか思ってしまうんですけど
、うん、
そこはもう長野ワールドだからっていう話じゃないですけど、
そう
ですね、なんか体操に出てきたロボットがすぐ死ぬっていうね、
そう、早かったですよねあのシーンね、
今回もそのね、あのよくあまり高評価を上げてない人が言うのはロボットアニメとしてあまり動いてなかったみたいなことを言う人がいるんですけど、うん、まあ、確かにそうなんですよ、ガンダムみたいにねロボット同士がすごい目まぐるしく動いたりとかはしてないんですけど、うん、
少なくともマクロスとの対極にあるロボットアニメですよね
そうですよねでもモーターヘッドっていうかそのねゴティックメイド同士の戦いはこれでいいんだと思うんですよ、
うん、
あんなでかいねあの機械の塊が音速で動く攻撃っていうのはあれでいいんだと思うんですよね、うん、そうそう、だからあれその長野さんの漫画の中のあの戦闘シーンをよく映像化してるよなって僕は思いましたね、うん、
そうそういうよく考えたら打ち合うモーターヘッドなんて全然いないんだよってやっぱあれ見ると思いますよね、改めてね、う
ん、一撃必殺なんですよ、
そうそうそう、アシュラテンプルの試合ぐらいでしょ、カツカツやりやすさの本当に
そう、でもやっぱねあんだけあの満を持して出てきた敵の2機のねこいつらすごいんだよっていうのをあのトリハロン殿下のねカイゼリンはもうそれこそもう初たち一撃で倒してしまう、
うん、
しかもあの本当はあのゴティックメイドの装甲っていうのはすごく硬くてあの剣でも壊せないっていうすごい硬い金属だっていうのをカイゼリンはもう一刀の下でもうちょん切ってるっていうのをもう凄さとして表現しとるわけですよあのシーンで、
そうですね、伊達にロボットのくせに絶対領域のあるやつじゃないですねカイゼリンは白いニーソックスの上にね絶対領域を持ってるっていう
ミニスカートすごい高いハイヒールですからね、
そう女子高生みたいですかねよく見たらねあいつね、
うん、そうまたね立体化するの難しそうだな
って難しそうだね、もうあれ挑戦ですよね完全にね、
このゴディックメイドに先駆けてというか長野守のポッドキャストあるの知ってます、
そうなんですか、
マモシンっていうポッドキャストがあって、
はい、
長野守と角川の社長が2人でやってるポッドキャストがあるんですよ
すごいな、
でそれあのゴティックメイドの公式サイトから飛べるんですけどね、ポッドキャストが、はい、でそれ聞いてたらもう1年ぐらい前からやったんですよ、
うん、
で今年上映やからっつってちょっとずつ小出しに情報を出してるポッドキャストがあって、
うん、
僕それも映画見終わって家帰っていてから気づいたんですけど、
はい、
でその中で長野守がでも昔はそのモーターヘッドを初めに書いた時に、
うん、
あまりにも難しすぎて自分で何回も書くのがしんどいから、
うん、
そのゴティックメイドを作るのにあたってはなんか今回は簡単にしようと思ってあれやったらしいんですね、
うんうんうん、
で やったらやりすぎちゃってあんなになって逆に難しくなりましたみたいな感じのことってて、アニメーションが動いてないっていう意味で本当は動いてて、あの普通にいろんなとこがくるくる回ってるじゃないですか、カイゼリンの細かいところが指とか関節とか、
う
ん、なんかイヤリングとかがくるくるくるくる回っとって
、キラキラキラキラ光ってね、なんかね、
なんかボディの色もなんかやたらとこう変化したりしてて、ね、
うん、
動いてるよと思って、
うん、
戦ってないけど、
そうそうそうそう、
そう、あのね、フレームの上にあのカイゼリンって実はその氷の女王って言われてる通り、 透明な装甲が実は使ってるんですよね。
出た透明な装甲。長野守っぽい。
そう、それがちゃんとあの、作画されてるんで、白い線で作画されてるんですよ、上からこう。うん、フレームの上から白い線でこうね、線が引いてあるんですよ、ちゃんと。
そうですね、透明な装甲ってやっぱりそれもう立体化中線のとこですよね、まだ。乳白色のプラスチックかな、みたいなさ。
うーん、
好きだよな、うん、
そうだ、あのアクションシーンもだからあれだけのねメカを動かして、しかも長野さんのあの世界の戦闘をちゃんと表現してるっていう点では良かったですよ。すごいいっぱい描かなくてもいいし、しかも納得もいくしね、あれだけの機械が音速で動いたらああいう衝突になるよなっていう風に思うし、
まあね、フェラーリが向こうの方から時速200キロぐらいで走ってるのを1メートル手前で見てるような感じやから、うん、それは目で追い切れないよねっていう、うん、感じであるんですけど、
ね、そうだ、いい落としどころだなと思いましたね、うん、
まあ何も知らない人がロボットアニメとしてみたらそれは不満がいっぱい出るのは仕方がないなと思いますよね、ま
あ、
す
物足りないよってなるんで
しょう
ね。
でもそうじゃないんだと、ね、まず 前提としてそうじゃないんだっていう、
そうそうそうそう、
これは長野守の世界の話なんだよって、
そうそうそうそうそう、そうですよ。あのね、多分ね、それがだから見る人選んじゃってるんだとは思うんですけど、
うん、
そう、あの、僕らの感想はね、多分、まともな感想ではないんですよ。
あの、だから2チャンネルとか見とっても、もう信者として洗脳されてるやつはみんな褒めるな、みたいなことが書かれてあって、
うんうん、
何が悪いんだよって。
そうそう。そうですよ、
ね。そうだよって。
ね、信者のためのご褒美映画ですからね、
これ。そんなに信者じゃない僕ですらこんだけ面白かったって言ってるんですよ。
うん。
本当、まあ、ただ前提として長野作品に触れてなくてはいけないっていうのはあります
か？そうですね。うん、そうです、うん。あのモーターヘッド戦を良しとするか、うん、いいなとするかっていうところはかなりそれが大きい分かれ目だと思いますね、やっぱりね。
うん、
途中、話の途中で、この戦艦には、その、強い騎士も何人も乗ってるからとか言って、
はいはい、
仰々しくなんか何人かこう誰々のモーターヘッド誰々のモーターヘッ
ド、あ、はいはいはいはい、
できたけど、うん、レーザービーム一撃で格納庫が開きません言って
出れなくなって
えって
そう、トリハロン殿下の改善にしか出せませんみたいなそういう理由
かったのに、
あ、そういう理由で手間を省くんですねうん、そうね、結局もったいぶって出てきたあのね、マーク2とか破裂の人形も戦闘シーン自体は実はなかったりしますからね。ま
あ
ね、
うん、あ、出てきた時に、あれもうあと何分しかないけどどうすんだろうと思ったら、たったくねえの
そう。今回は様子見で終わり、みたいな。そう。
いや、でもね、多分あれを、人任せにしてしまったら、制作を人任せにしてしまったら、うん、おそらく書ききれるんでしょうけど、
うん、
今回の映画とは違ったものになってたでしょうね、きっと、
うんうんうん、
やっぱそこはこう中野守が俺がやるっつって自分でやらないとダメなんでしょうな、そこは、
うん、自分だけでその好き勝手にやらせてくれってことでの、まあ、6年間だったんでしょうね、うん、きっとね、
すごい自主制作、
うん、同人映画って感じ、
究極の同人映画ですよ、
うん、お金の買い方半端ないですけどね。角川さん、心中する気じゃないかなって言ってたけど。
そう、本当大丈夫なのって感じしますよ。
昔のあの、芸術家とパトロンの関係を見てるようですね。
そうですね。
もう商業っていう市場からこう、逸脱してしまってるこう関係性みたいな。
うん、
言ったら僕たちもそのお金を払ってるのは、うん、その映画という商品ではなくて、中野守にこうお金を払ってるわけじゃないですか。
そうですね。うん、そうなんですよね、
まさにお布施という名がふさわしい、
うん、
そうですね、だ実際劇場上映してる劇場も少なかったですしね、
うん
うん、
だって僕ほんまうちの地元なんかは、
うん、
ロードショーっつってね、10月ぐらいに公開されて、はい、ロードショーって書いてあって、うん、もう11月末で終わってましたから、
うん、
速攻見に行きましたもんね、え、今日で終わりなんやもん、ロードショーって書いてあったやんと本当ね、まだやってるところちょっとあると思うんですけど、
うん、
見に行ける人はね、見に行った方がいいと思います。
そうですね。
そうですね。なんか、口コミで評判が広がって、今、割とその、延期したりとか、関数増やしたりとかはしてるらしいんですけど、うん、そうそうそう、
少なくとも、
ね、やったりしてますからね。
少なくとも、長野守に今後も活動してほしい人は、お金を払いに行かなくちゃいけないですよ。
うん。 本当、あの、見とかないと損ですよ。長野守の絵がまんま動いてます。劇場のスクリーンの中で。うん。
で、こんだけあの、設定の話とか、モーターヘッド戦みたいなのがって話をしてますけど、メインのストーリーはね、やっぱそのシンプルですごくいいんで、
すごくいい。
ほっこりして終われるっていう。
後味いい、爽やかな終わり方だよね。
ちょっとね、そこはエヴァ級とは違うんだよ。と比べちゃうけど、同じ時に見てるから。
そう、やっぱ着地が美しいと、見終わった後の気持ちもすごい安らかになれますよね。
で、ふって抜けたところにもう一回最後あのエンドロールでの衝撃が来るからまた良かったんです
よ
ね。
そう、俺あそこで泣いちゃいましたもん、だって。終わりが気持ち良すぎて泣いちゃいましたもん、
最後。やっぱこうね、物語、フィクションをこう見てる人に面白く感じさせる手段の一つとして、うん、こう、なんつうんですかね、わからなさで心を高揚させたりもするんでしょうけど、
うん、
本当の意味で盛り上がりましたから、このゴティックメイドは、
うん。そうですよね。
正しい盛り上げ方ですよ、人の心の。
ああ。
こう、ざわざわしないっていうね。
そうそう。
で、正しい意味で帰ってから調べたくなるっていう。
そうそうそうね。
そんなね、もう映画に書かれてあるような、書かれてないようなことをね、いろいろ妄想してね、きっとこうだとか言ってるのは不健全なんですよ。それよりも、もう、いや、年表にもすでに書いてるじゃないと。設定書にももう書いてるじゃないと。
そうですね。
そういう方が健全なんですよ。
そう、昔のそのね、デザイン本の表紙とか見ると、その最後に出てくるそのクリスティン・ビーってやつが表紙なんですけど、そいつがトリハロン殿下のガットブローって剣を実は持ってたりするんですよ、すでに。そういうの気づいた時に、ああ、もう持ってんだ、この頃からっていうのね、そういうのを気づいたりとかね、そういうのがすごい楽しいんですよ。
ほんとね、あの、帰ってからいろいろとゴティックメイドの感想とかないかなと思って、ネットでいろいろ見てましたけど。
うん。うん、
やっぱこう、みんな同じようなこと言ってますよね、ほんと。うん、あの、岡田敏夫の Facebook で書いたゴティックメイドの感想とかが、すごい的を置いてて、見ました。
はい
は
い、見ました、見ました。
あ、もうわかるって、ほんとその通りだと思う、みたいな感じで。
うん、
岡田敏夫は、あの、騎士の動きが、ほんと、すごい、みたいなこと書いてあって。
は
い、
うん、
トリハロンが、
うん、
なんて言うんですか、あの、瞬間移動じゃないけど、地面をパーッと走るときに、
走るシーン。
さっさっさってこう消えていくじゃないですか。
はい、
あれもやっぱりこう漫画で見てたあれってああいうことだったんだっていう。
そうそうそう。そうなんですよね。
うん。
騎士の身体能力ってあんなんなんだなっていう。
うん。
一コマに3人ぐらい映るやつでしょ。
そうそうそうそう。ああ、これこれ、これなんか漫画がそのまま動いてるって思って。
うん。
うん。
ちょっとね、あの今回の記事にもね、あのリンクちょっと貼っときましょうかね、その岡田敏夫の感想文とか。うん、ああ、ほんとね、まあ、満足でしたよ、今回。
はい。
うん。そうなんですよね、あの、だから裏の設定とか話したくなるんだけど、ほんと素直に見に行って、僕は多分楽しいと思います、おすすめできますっていうのも言える作品ですね。
まあね、ただ、うん、あの、物足りないと思う人もいるだろうなっていうのは分かった上での話ですけどね。
そうです。そうそうそう。
まあ、ある種僕たち、こう、中高生の頃に、こう、飼いならされてしまってる感があるんで。
そっか、うん。そうです。
はい。今の中高生がこれを見て、果たして興味持つのかっていうのは、若干疑問ではあるんですけど。
まあ、確かに。
そうですね。まあ、ロボットものとして見に行っちゃうと、あの、作品自体の尺もそんなに長くはないんですよ、実はね。
そうですね。
うん。なのでそのロボットが出てくるシーンもそんなに長くないですし、だからいっぱいロボットが出てきてグリグリ動くみたいなのを期待するとさすがにボリューム不足に感じちゃうのかなって気はしますけどね。うん、うん、そうでもない、長野守るワールドとしてはもうこれでいいんですよ。うん、あの時間すごい充実した時間を過ごせて幸せなんですよ、あれ
は。ちょうどいい時間だと思っちゃうんですよね、またそれが ね、ちょっと短いかなぐらいがいいんだよみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、
70分ぐらいでいいじゃないか浸るのはって
ね、あのちょっと寂しさを引きずりつつ終わる感じもいいですしね。
そうだから最近僕本当大人になってから、その進撃の巨人であるとか、うん、ガンツであるとか、うん、もう絶望感感じられるフィクション作品がすごい好きやったんですけど、うん、
はい、
ダメってもっとこういう優しいもの見ないとダメって、
うん、
そんな人がすぐ死ぬとかダメって思って
そうですね、あのスタッフロールが最後流れてるところのバックの絵とかがすごくいいなって思える
はいはいはい、いいですね、いいね、
やっぱ花咲かせなあかんとか、
そうですね、花咲かせなあかん、本当に本当によかった。
俺ベリンのあの種まく時の歌がすごい、うん、中途半端に覚えてしまって耳に残るから、
すごい耳残って、河村マリア歌うめんだな。
そうそうそうそう、
一つ二つ谷一つ何とかかんとかでたーくーさんっていうじゃないですかあそこがすごい耳に残るんですよ。うわ、なんかどうしよう、サントラ買おうかなって思うぐらい
思っちゃいます。
入ってんのかなあれ。
iTunes かなんか確か売ってた気がする。
あれはね、あの、エンディングテーマとかなんですよ。
あ、そうなん
ですか、種まく歌じゃないんですよね。
そう。
あの種まく歌がすごい気になるんですよね。あのたくさんがすごい気になるんですよ。
うんうん。
まあ、そんなとこっすか。
はい、
まあ、今回の配信、冒頭のとこだけが、要点なんで。はい、それ以降の、ここまでの時間は単なる雑談でしたから。
まあそう
ですね。そうですね。好きな奴らがただ、ぐだってるだけですからね、はい、
うん。
まあね、やっぱでもこういうアニメを見ると、願わくば、ファイブスターをやってほしいなっていう、気には、ナイトオブゴールドを見たいと思ってしまうんですけど、
僕は。そうですね。結構出てきちゃいますよね。
レッドミラージュとか見たいなとか思ってしまうんですけど、おそらくそれを要望してしまって、その気になると、この10年以上かかると思うんで。
どっちだろうねって、作品が完成するのが先か、みんなが飽きるのが先か、ちょっと死ぬのが先かみたいな感じになっちゃうん
ですか。まあ、できれば、漫画も。
そうですね。
なんか、噂によるとまた連載が再開されるという。
ああ、そうですね。もう、それをもう本当、信じるしかないのが信者ですからね。もう信じられないって思ってても、でも期待しちゃうのが信者なので。待ってます。
はい。もう久々に僕は長野ワールドに戻ってきたなっていう気になりましたね。
うん。
はい。だから僕みたいに、ちょっと昔は好きやったけど離れてしまった人が、もしこれを聞いてるリスナーさんにいるならば、ぜひ見ていただきたいゴティックモードでした、
は
い。
そうですね。
はい。てな感じで、まあ今回はここまでにしましょうかね。
はい。
はい。じゃあお送りしたのは沢田信也と、
ヤスと、
瀬山でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。